それでは、民数記一章を開いてください、今日はですね、一章から四章までですね、学んでみたいと思いますけれども、ここでのテーマは神の登録ですね。神の登録です、この神様が人数を数えなさい、また登録しなさい、ということをおっしゃってます。そこから私たちがですね、私たちも神様に登録されているものだということを学んでいきます。この旧約聖書、特にモーセ五章の学び、本当に、こうもう多くの期間た、かなりの期間経ってますけども、本当にこの福音のですね、私たちが信じているイエス様の福音のですね、こう本当土台になるような話が、話でしたね。まず創世記はこう約束があったんですね。アブラハムに対しての約束です。まず私たちは神様の約束を聞くわけですね。私を信じる者は永遠の命を持つというですね、約束を聞きます。そして出エジプト記は救いでした。エジプトからイスラエルが救われたという、そこからですね、救いとはどういうことなのかということについて学んでいったんですね。そしてレビ記では、その救われた私たちがどのようにしていくのか、それが礼拝をしていくということですね。これが一番クリスチャンにとっての最も大きなお仕事というふうに言えると思います。私たちは、こうとかくですね、まあ、これから学んでいくところに関わっていくんですけれども、奉仕ですね、活動、そして自分のこの表向きのですね、このクリスチャンとしてのこの生活というものを整えればですね、まあ、自分はまあクリスチャンとしてうまくやってるなっていうふうに思うんですけれども、レビ記によってその考えは打ち壊されてしまいます。レビ記によってですね、神様を礼拝していく、いかに礼拝していくか、キリストに立っていく、キリストのうちにいつまでも居続けることができるかということがまあ書かれていました。そして民数記です。でこの民数記は、今シナイ山にいるイスラエルがこれから約束の地へと旅をしていく、歩いていくことになります。ですからこの民数記はですね、歩みについて書いてあります。歩みについて書いてあります。キリストのうちにいること、これがレビ記だとしたら、キリストと共に歩むこと、これが民数記と言っていいと思いますね。私たちはこの世において、この歩むべき道があってですね、この世をですね、こう隠遁者のように分離して離れていくのではなくて、まさにこの世の中において生きていくわけですね。また教会においてもですね、礼拝をするということがあるんですけれども、奉仕という具体的な活動が出てくるわけです。旅をするということには具体的なことが伴っていくわけですね。そのことが、まあ、この民数記を通してですね、私たちは学んでいくことができます。で民数記、大きく3つに分けることができます。で1つ目は1章から14章です。これはシナイ山からカデシュバルネアまでのイスラエルの旅について書いてあります。たった11日間なんですけれども、イスラエルはカデシュバルネアにおいて罪を犯しました。そして40年間アラノを放浪する裁きが与えられるんです。で、このアラノにおける放浪の裁きが15章から20章までに書かれています。ですから、最初の14章ではイスラエルの大人たちがいたんですけれども、この間にこの大人が、死んでいくわけですね。みんな死に耐えていくわけです。ヨシュアとカレブを除いて、それが、書かれています。そして最後のアロンがですね、葬られて、21章から新しい世代の話が始まります。21章から36章までですね、新しい世代がカデシュバルネアから約束の地に向かいます。カデシュバルネアからそのまま行こうと思えば行けるんですけども、そうではなくて迂回するんですね。視界の東側ですね。そしてどんどん北上していき、でその中の、まあ、重たる出来事というのが、このバラムと バラムのですね、この呪いしようとした時のですね、あそこの話になっていくわけですね。まあ、そのように3つの部分に分けることができるんですね。でイスラエルの民は 約束を与えられていたのにそれを得ることができなかったということについて、この私たちは見ていくことができるんですけれども、この教えが新約聖書の中に人たちによって、これはあなたたちクリスチャンのメッセージなんですよということを伝えてくれています。まずコリント人への手紙第1の10章です。ご覧ください。コリント人への手紙の第1の10章ね、ですね、この10章の一節の後半ですね。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みましたですね。そして5節見てください。にもかかわらずですね、彼らの大部分は神の御心にかなわず、アラノで滅ぼされましたとあります。そしてこれらのことが起こったのは私たちの戒めのためですっていうのを書いたんですね。私たちの戒めのためなんだ。そして12節を見ると、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいというふうに書いてます。ここから私たちは学ぶことができるのは、主を試してはいけないということなんですね。私たちは恵みによって信仰を通して救われました。そして私たちは行いによらずに、本当に神様の恵み、神様の御業によって救われたわけです。けれども私たちが、だったらどういうことやってもいいんだ、こういうふうに何か罪を犯していようと、ね、そういうふうに主を試し続けた時にこの戒めがあるわけです。イスラエルが主を試し続けて、そのゆえに滅んでしまった。だからあなた方も立っていると思っているならば倒れないように気をつけなさいというふうにパウロは言っているわけなんです。そしてもう一つですね、この、民数記が引用されているところ、民数記の歴史が引用されているところがあって、ヘブル人への手紙なんですね。3章の16節です。もっと前から書いてあるんですね。7節から書いてあるんですけども、16節から読みますね。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに引き入れられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちではありませんか？というふうに言ってですね、19節。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。不信仰という問題が使われているんです。で、4章の2節ご覧ください。福音を解き明かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。ここが大きな問題なんです。御言葉を聞くということとですね、信仰を持って御言葉を聞くというのは大きな違いがあるんです。近くにいるということと結びつけられるというのは大きな違いがあるわけです。よく例えられますね。砂糖が目の前にあって、砂糖を味わうことをしなければ全く意味がない。砂糖から1メートル離れていようが、砂糖から1キロ離れていようがですね、味わわなかったら同じことなんですね。ですから信仰によって結びつけられなかったという戒めが、ここに警告ですね、警告が、この民数記を通して学ぶことができます。そしてこの民数記と書いてありますね。ヘブル語の聖書ではこれはですね、アラノの中でという題名なんですね。けれどもこのラテン語のところでこの民数というふうに言葉が出てきてですね、それから民数記になったんですけども、民を数える記録ということです。文字通りですけれどもね、それを私たちはですね、この1章から4章まで学びます。ですからこの今日学ぶところっていうのはもうかなりこの民数記にとってですね、重要な部分になってきますね。彼らが旅をしていて、どのような整えをしていって、そしてどのような形態でこの旅をしていったのかということをですね、私たちは学ぶことができるんです。では一節をご覧ください。人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられたとあります。第2の月とありますね。これを 出エジプト記の一番最後の章を開いていただくと、面白いことが分かるんです。40章ですね、出エジプト記の40章のですね16節から読みたいと思いますけれども、こう書いてます。モーセはそのようにした。すべて主が命じ彼に命じられた通りを行った。第2年目の第1月、その月の第1日に1日に幕屋は建てられたと書いてあります。ですから第2年目の1日が幕屋が建てられた時で、そこで栄光の雲がですね、この天あの会見の天幕に満ちてですね、レビ記が始まるわけです。そして今神様はモーセに対して第2の月の1日、つまり1ヶ月間のこのブランクがあるわけですから、空白があるわけですから、レビ記がここに入るのであろうと思われます。1ヶ月経ってですね、今この旅立つ時の神様の命令をモーセは聞いているわけなんですね。そして2節ですが、イスラエル人の全会衆を氏族ごとに、父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のもので、すべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならない、ね、神様がこれから荒野の旅をするときにまず最初に命じられたことが、軍役に就くことができる者たちの人口調査です。兵役に就くわけですから、青年男子でなければならないので20歳以上と定められているわけです。このように旅をするときに神様が命じられたのは戦いだったんです。イスラエルは荒野の旅をするときに、まず最初に旅において自分たちを守らなければいけない、その攻撃してくる敵の存在がいたということなんです。アマレク人のことを思い出してください。まだシナイ山に着く前の話ですけれども、イスラエルが旅をしていたときに、後方からですね、弱っているもの、老人とかですね、小さな子とか女たちがいたと思いますけれども、また病人とかですね、そういう者たちをですね狙って、そしてこの、攻撃してきたっていうですね、卑劣な手段を取ったんですね、アマレク人は。そこで、ヨシュアが率いてですね、イスラエルはアマレク人と戦い、そしてモーセは手を挙げてですね、丘の上から手を挙げて祈っていたわけです。手を挙げていた時に勝って、手を下げていた時に劣勢になっていた。でも手を挙げ続け、ついに勝ったということですけれども、敵がいたんですね。そこで神様はまず軍隊を用意しなければいけないんだということなんです。モーセがですね、アマレク人に勝った時にヤーウェニシというふうに言いました。祭壇を築いた時にですね、それは主は我が旗と言います。旗というのは目印であってですね、また戦いに、つく時の目印であるわけですね。これを、イスラエルの民に対して神様は命じておられるわけなんです。このように歩みを始めるということは戦いを始めるということに他なりません。私たちもこの世の中で歩もうとしていくわけです。必ずそこにおいて戦いが生じます。私たちはその戦いの中で生きていくわけなんです。ゆったりとした平穏無事な、ほんわかしたクリスチャン生活を送りたいと私たちは願いますけれども、絶えず私たちは神様の前で自分自身をさらけ出してですね、神と自分というですね、厳しい世界の中で生きていかなければならないんですね。絶えず自分は神様にへり下って打ち砕かれてですね、そして神様のこの恵みに良くしながらですね、本当に神様に寄りすがるというですね、その厳しい戦いの中に私たちは入っていくわけなんです。そして世の中の価値観というのがあります。本当はですね、6日間働いて、日曜日礼拝して、6日間働いて、このようにですね、ゆっくりと普通にやっていきたい、そのように思いますけれども、私たちは神様はそういうことをではないですよとですね、吠えたける獅子があなた方を食い尽くそうとして歩き回っていますというふうに、ペテロを通して神様が言われたようにですね、この戦いがあるわけなんですね。 ですから私たちはキリストの兵士であって、私たちは自分たちを守るために神の武具を身につけ、また神の武具を取らなければならなくて、また敵を徹底的に攻撃していくという、このことも必要なんです。エペソビテの手紙6章に書いてあります。御言葉の剣、そして祈りがあります。私たちは攻撃していくんだということなんです。今のままでいいんではないんです。今のままではなくて、神の国が私たちを通してですね、キリストの支配が広まっていくために、私たちは徹底的に攻撃していく必要があります。それをですね、神様はまずイスラエルの民に与えられ、敵がいるんだということをですね、教えてくださっているわけです。私たちも敵がいるんですね。それを、知っていかなければいけないんです。そして、また部族ごとに一人ずつ父祖の家の頭である者があなた方と共にいなければならない。イスラエルはですね、無秩序に動かないで組織だって動いていきます。まず頭を立てました、部族ごとの。そしてその後にこの一人一人の部族のリーダー頭の名前が書いてあってですね、16節に飛びますが、これらのものが改宗から召し出されたもので、この父祖の 部族の長たちである。彼らがイスラエルの分団の頭であるとあります。で、彼らがですね、この人口調査の助手となっていきます。さて、モーセとアロンはこれら指名されたものを伴い、第2月の1日に全会衆を召集した。そこで氏族ごとに、父祖の家ごとに20歳以上のものを一人一人数えて、その家計を登記したと、書いてあります。そしてその登記の人数について20節から部族ごとに書いてあるんです、言ってるんですね。イスラエルの長子ルベンの子孫は氏族ごと、父祖の家ごとのその家系のものであって、一人一人名を数えられた20歳以上で軍務に就くことのできる全ての男子であったですね。で、ルベンの部族で登録されたものは4万6500人であった。で、これが同じパターンで、同じ形式で、この書いていてですね、見ていくと、ルベン族が4万6500人、シメオン族が、5万9300人、ガド族が4万5650人で、ユダ族が一番多いんですね、7万4600人、イッサカル5万4400人、ゼブルン5万7400人、ヨセフは2つに分かれます。エフライムと、そしてマナセですが、エフライムが4万500人、そしてマナセが3万2200人、ベニヤミンが3万5400人、そしてダンが6万2700人、アシェルが4万1500人、そして最後にナフタリが5万3400人というふうになっています。で、合計がすごいですね。46節です。登録されたものの総数は60万3550人、です。これ250年、あ、そうですね、その前にですね、女と子供がいるということをよく考えてください。そうするとですね、200万人は超えます。で、250年前のことを考えてください。70人です。エジプトから出ていくときには70人です。だから創世記というのは偉大なんです。なぜかというと、神様の約束を信じることの大切さを教えてくれます。神様はアブラハム、そしてイサク、ヤコブにですね、あなたは星の数のように、海の砂のように増えるというですね、約束を何回も何回も与え、確認させてくださいました。それがですね、今このようにしてですね、実現していっているわけなんですね。このように今登記を軍隊たちがしていくわけですけれども、なぜ登記をしなければならないのかということも、まあ、考えなければいけないわけですね。私は神につくもの、イスラエル人なんだということをですね、あまりにも当たり前のように見えるかもしれませんけども、このはっきりとした確信を持ってですね、軍役につかなければならないということですね。で、これが大切です。私たちクリスチャンはキリストにあるものという、意識が、また確信がなければいけないわけです。簡単に言うと、救われた確信ですね。 天に自分の名が書き記されていること、神に数えられていること、これを私たちは知っていかなければいけないんです。レビ記においてですね、どのように数えられているのかということを学んでいたわけですけれども、これが分からずしてですね、戦いに行くことは決してできないわけなんですね。そして、この軍隊は、登録されました。で、今度ですね、レビ人について書いてあります。今読んだ部族、12部族の中にレビ部族がいなかったんですけれども、なぜかということが次に記されています。しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエルと一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し幕屋の周りに宿営しなければならないとあります。レビ人は他の仕事があてがわれたんです。でそれが旅をするためのお仕事なんです。旅をするときには彼らは幕屋も移動させなければいけなかったわけですね。ですからその幕屋の運搬のために彼らは、奉仕をするために取られた、神様に取られたわけなんです。幕屋というのは面白いですね。あれは取り壊しなんですね。何ですか、ブロックみたいなものですね。こう取り外し運んでまた、この取り付けると、移動式の家みたいな感じですね。そして、この板とかの上に幕が乗っかってる、だから幕屋なわけですね。それを、このレビ人たちが奉仕で、携わっていったんですね。そして幕屋の周りに宿泊していました。軍役についている者たち、他のイスラエル人は彼らの外側に宿営しなければいけなかったんです。この表を見てください。レビ人が幕屋のに隣接して、宿営していますけれども、他のイスラエル人はその外側に宿営しなければいけないんです。で50節を見ると、幕屋が進むときはレビ人がこれを取り外し、幕屋が張られるときは、レビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく者は他の軍隊は殺されなければならないですね。殺されてしまう。そしてイスラエル人は軍、そうですね、軍団ごとにおのおの自分の宿営、自分の旗のもとに天幕を張るが、レビ人は証の、幕屋の周りに宿営しなければならない。怒りがイスラエル人の回収に臨むことがあってはならないというふうに、他のイスラエル人はこの証、レビ人の宿営しているところにまでですね近づいてはならないと書いてあるわけなんですね。ここもとても大切です。私たちクリスチャンがこの世に戦いがありますけど、この世のものを私たちの心の中に持ってきてはいけないんだと、この神様の宮であるですね、私たちの体にこの世のものを持ってきてはいけないですね。心を尽くしてですね、自分の心を見張れと、この注意しなさいと箴言には書いてありますけれども、この世のものを持ってきてはいけないわけです。こうして軍役についての者たちの人口調査がありましたが、今度はですね、どこに宿営するかということについて書いてあります。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人はおのおのその旗のもと、その父祖の家の旗印のもとに宿営しなければならない。会計の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。彼らは旗のもとにおのおの部族ごとに宿営するように定められました。その旗はですね4本あって、東西南北の4つの方角に宿営することになります。で1つの方角に3つの部族、代表の部族がいて、その部族の旗のもとに宿営していくわけです。3節、前方すなわち東側に宿営する者は軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない、と書いてあります。前方って言ってますね。今モーセは会計の天幕の入り口にいますから、 前方って言ってですね、こう見たわけですね。そうするとですね、東側なんですね。この見てください、この表ですね、この幕屋のこの入り口のところから見るとですね、東なんです。そこにはユダ部族の旗印があって、そしてその隣にイッサカル族がいて、そしてまたその隣にはゼブルン族がいるわけなんです。でこの合計の人数がですね、18万6400人ですね。これは一番他の方角と比べると大きい人数になっています。そして9節の後半ですけれども、彼らが先頭に進まなければならないと書いてあるんですね。これ何かというと、行進するんです。旅を始めるときに、まず最初に彼らが先に立って歩き始めるわけなんです。ですね、一番最初にこの歩いていく者たちになっていくわけですね。でこの東というのがとても大切になります。この東に一番軍隊が多いというのも私は大切だと思っています。なぜかというと、これは幕屋の入り口になります。幕屋は幕によって仕切られてますけれども、唯一この方角だけは入っていくことができるわけなんです。そして祭壇があり、旋盤があり、聖女がありますけれども、聖女の入り口も東にあるわけです。そして聖女の中に入って講壇があって、その至聖女への入り口も、東側にあるんですね。つまりこの世のものが神のところに行く唯一の方角なわけです。ここに軍隊がたくさんいます。これとっても大切だなと思います。そしてこの軍隊がユダ族の旗印であったということがとっても大切なんです。ヤコブが死ぬ間際に12人の子供に予言を与えましたけれども、ユダに対してはこういうふうに予言しています。ユダは獅子の子、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない、ついには白が来て国々の民は彼に従うとあります。この白っていうのはメシアのことなんですね。ユダは獅子の子、王権、メシアなる、王なるメシアです。ユダを離れない、統治者の杖は離れることはない、ついにメシアが来て諸国の民、そして全世界の民が彼に従う、つまりメシアがユダ族を通して来られるわけなんです。つまりメシアを表しています。メシアのみによってですね、人は神に近づくことができるんです。イエス様は私は門ですと言われました。このメシアのみが東からこの中に入っていくことができ、そして人々を神の中に、神様の身元に連れて導き入れることができるわけなんです。イエス様が私たちのこのイエス様がこの仲介者となっていてですね、そして私たちとこの神様との間を結んでくださるわけなんですね。そして10節からが南に位置する部族について書いてありますけれども、南はルベン族の旗が、ルベン族が代表です。そしてその隣にこのガ、シメオン族ですね、シメオン族がいて、そしてまたその隣にはガド族がいるわけですね。で合計が15万1450人です。それから、そうですね、そしてですね、17節見てください。次に会見の幕屋、すなわちレビ人の宿営はこれらの宿営の中央にあって進まなければならない。彼らが宿営する場合と同じように、おのおの自分の場所について彼らの旗に従って進まなければならない。ここにですね、いきなりレビ人の宿営について書いてあるんです。なぜかというとですね、 一番旅を始める、旅をするときに先頭に立つのはユダ族です。ユダ族のその3つの部族です。その次にルベン族なんです。そしてレビの部族が来て、そして残りの2つが来ます。つまり真ん中に挟まれた形でレビ族がいるわけなんです。なぜかというと、ここに書いてある通り幕屋を運んでいるからなんです。幕屋を運んでいるから中央の中にいなければならないわけです。幕屋というのは書いてないですね、ここにはね。でも私たちは手前の方でこの幕屋をですね運ぶということを見てきましたけれども、このように彼らは幕屋を守ってたんですね。幕屋が中心にいつもなってたんです。で、表を見たら分かるように幕屋がいつも真ん中にあったんです。天幕からですね、朝起きてですね、自分のテントからこう見るとですね、いつも真ん中に雲の柱があってですね、あ、神が私たちの真ん中に住んでおられるんだということをですね、この見ていくことができるわけなんですね。私がアメリカにいるときに、教会のすぐそばに住んでいました。1分ぐらいのところに住んでいてですね、そのアパートがたくさんあるところから、アパートたくさんあるところにはですね、教会関係の人がたくさん住んでるんですね。半分以上がもう教会関係の人じゃないかなと思ったんですけれども、で、ある人とですね話したんですね。もうちょっとあれ見たらですね、もう教会が見えるんですね。だからイスラエルの民みたいですねって祝英してですね、もうすぐにこう神様がおられるということをこう意識することが、思い出すことができますねっていう話をしてたんですね。で、本当に私はそうだなって思ったんですね。それを見て、あ、そうだ、イスラエルに食べてこんな感じだったんだろうなとかね思いました。私たちはこの世といって教会といってですね、こう二重生活をしていくわけなんです。けれどもですね、それは違うんだということなんです。いつも求心力のように、これ軸のようにですね、この神様というのが真ん中におられて、そして教会があって。そしてその教会をですね軸としてですね、私たちは生きていくわけなんです。ですから、もし教会というのは軸になっていない、教会というのは付け足しのような形でですね、私たちが生きているのであれば、それは幕屋を真ん中にした宿営の生活を歩んでいないということになってしまうわけなんですね。しかしキリスト者の歩みの確かさが、この幕屋が真ん中にあるんだということをですね、このに関わってくるわけなんです。旗もそうです。旗も前のところにありますから、この旗を見ながらですね、この軍隊が進んでいくわけですけれども、本当にこの幕屋をこの真ん中にしてですね、私たちは生きていかなければいけないわけですね。それ西にいる部族ですね、ちょうどユダ族と逆の方向ですね、反対の方向です。エフライム族がいますね、代表のエフライム族です。そしてその隣にマナセ族で、ベニヤミン族です。でエフライム族がですね、この中心になっているということも、これは面白いんですね。マナセ族よりもマナセはお兄さんでした。エフライムが弟でした。でも思い出せますか、ヨセフがマナセとエフライムを連れてきたときに、ヤコブがですね、これは私の子供となると言ってですね、祝福をするんですけれども、手をですね、両手を左右に交差させて、頭を置いて祈ったんですね。右の手に置かれた、エフライム弟の方が、この大きくなる、強くなるですね、というふうに、ヤコブは予言しました。その通りに今このようになっているわけなんですね。そして最後は北にいる族、宿営している部族ですけれども、ダンが宿営して、ステータンの旗があって、右側にアシェル族が、ステナフタリ族があります。こうやって見ていってですね、東西南北に整然とイスラエルが宿営しているんですけれども、本当に素晴らしいですね。無秩序ではなくてですね、このように秩序ある幾何学的な姿をしているわけです。事実これを預言者バールが預言してるんです。絶賛してるんですね。なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように。イスラエルを呪おうと思って来たバールですけれども、このようにしてですね、 祝福するというふうにせざるを得なかったわけです。彼らは肉体の肉の武器を持っていました、軍隊として。しかしですね、霊的な戦いがあったんです。肉の武器を持っていると同時に、彼らは霊の武器をしっかりと持っていたんです。バラク王は他の王たちが倒されていくのを見てですね、あ、これは物理的な戦争では勝つことはできない、霊的に戦おう、そしてまじないをするバラムを呼んで呪ってくれと言ったんです。しかしバラムが気づいたのは、神が祝福しているという事実であって、霊的にもですね、神様は王としてそこでこの万軍の主としておられたわけなんですね。そして次にですね、方角の人数について見てみたいと思いますけれども、東18万6400人です。で、南がこの表を見てくださいね、15万1450人で、北が15万7600人で、西が13万5400人ですけども、東が多いです。で、一番少ないのが西です。そして南と北なんですけれども、これですね、ケハテ族とメラリ族って後で出てきます、レビ族の氏族ですけれども、これ足すとですね、ほぼ同じになりますですね。で、これをですね、上空から見るとどうなるかというと、十字架になってるんです。下が一番長くなってます。で、上が短くて、そして左右が等しく、そのような形になってます。幕屋の中もそうだったことを思い出せますか。契約の箱があり、講壇があり、食台があり、そして、机、備えのパンの机があって、で、旋盤があって、祭壇があって、あれも十字に切ることができましたけれども、ここも十字に切ることができるんですね。イスラエルの宿営そのものが、イエス様が、メシアがどのような贖いを成し遂げてくださるのか、そのことを、予告していたわけなんですね。こうして軍務につくイスラエル人の登録が終わりました。で、今度はですね、レビ人の登録に入っていきます。3章です。まずアロンとその子たちのことを話しますね。主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。アロンの子らの名は長子ナダムとアビフとエリアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。4人の子らがいたんですけども、しかしナダムとアビフはシナイのアラノの主の前に異なって火を捧げた時、主の前に死んだ。覚えてますか。レビ記ですね、任命式と任職式が行われて、はい、これから生贄を捧げますよと言った時に、彼らは神様に言われてはやってはいけないということをですね、おそらく死聖所に入ってたと思うんですね。入っていてですね、そして神様のところから火が出て、彼らは燃え尽くされてしまったわけです。残りの2人、エルアザルとイタマルが、このアロンと共にこの幕屋の中で礼拝の奉仕をしていきます。そしてこの他のレビ人の話に次入ってきますけれども、主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全会衆の任務を果たして幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない、と書いてあります。レビ部族、彼らは旅をするときにこの幕屋をですねの奉仕をアロンに仕える形でしていかなければいけないことになりました。運ばなければいけない、これ極めて具体的な当然のこと、実際的なことであります。神様はそのためにレビ人を、この取ったわけですけれども、私たちもこのように具体的にクリスチャンの生活を歩んでいくときにですね、 幕屋を運んでいく生活が始まっていくわけです。つまり教会における具体的な奉仕です。これが起こってくるわけです。いや学びだけでいいや、いやクリスチャンそうだね、もう本当にただね、この来てですね、お客さんしてればいいや、まあ、そのようにしてたらですね、この具体的にこの世の中で神の証をしていくことはできないんです。歩みがあります。もちろんその前に登録があります。レビ人も登録されていきます。その登録についてまた話していきますけれども、登録があってこその歩みです。ですから、だからこそのレビ記があったわけですけれども、しかし運ばなければいけない、このことを私たちはこの知っていかなければいけないわけなんですね。そして次にですね、このレビ人が取られた時にですね、どのような形で取られたのか、神様側からの理由があったんですね。それをこの11節から見ることができます。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のうちで最初に生まれた全ての初子の代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。初子は全て私のものであるからで、私のものだからである。エジプトの国で私が全ての初子を撃ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちの全ての初子を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である、とありますけれども、これどういうことかというとですね、モーセの律法には全ての初子はもうすでに神のものであるという掟があったんです。自分のものなんだから、自分から生まれたものなんだから、また家畜もそうですけども、自分の家畜から生まれた男の子、一番最初のオスだから自分のものではないかと思うんですけれども、そうではないんです。全てもすでにその時には神のものなんです。だから自分のものにしたかったら神から買い取らなければいけないんです。贖い金を払いますというのが掟だったんです。けれども神様はここで贖い金をイスラエル人が払う代わりに、レビ人を取っちゃいます。レビ人を贖い金としてもらいますということを神様はここでおっしゃってるわけです。そしてなんでそこまで神様はウィーゴに固執していたのかと言いますと、それがここに書かれている通り、エジプトでの出来事です。エジプトにおいて本来ならばエジプトにいるウイゴを全て滅ぼさなければいけなかったんですけれども、ほふられた子羊の流された血が家の門中と鴨居に塗りつけられているところは、その災いが過ぎ越したわけです。このようにして神様はウイゴをあがなった、もうすでにそのご自分のものにしたわけです。なぜここまでウイゴか、それは神様ご自分の一人子、神様のただ一人の初子、長子が、これ実は英語が同じなんですね、 First born って言ってですね、全く同じ言葉が使われています。おそらくギリシャ語とヘブル語、ちょっと僕調べなかったんで申し訳ないんですけれども、同じだと思うんですね。イエス様が初子なんですね。神様の初子なんです。ですからもう私のものっていうのはですね、イエス様、私父なる神がですね、イエス様を見てこれは私のものなんだというふうにこうおっしゃっててですね、だからもう固執してるんですね。ここまで私のものなんだ、私のものなんだというふうに神様はおっしゃってるわけなんですね。でここで神様はこれから旅をしていくときにですね、便宜を図ってですね、 OK、 じゃあね、あなたたちがこのお金払う前に私がもうこのレビ人を取っていきますよというふうに神様がおっしゃっているわけです。それでレビ人の登録に入っていきます。14節ですけれども、主は市内のあるのでモーセに告げて仰せられた。レビ族をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上の全ての男子を登録しなさいとあります。氏族ごとなんですね。先ほどは部族ごとだったんですけども、レビ人もレビ、その部族の中には氏族があるわけですね。だからその氏族ごとに、レビ人は登録されていきます。で先ほどは20歳以上でした、軍役につくものは。けれどもここでは1ヶ月以上なんですね。の1ヶ月以上の男の子が この登録されていくわけです。幕への奉仕につくものになっていくわけです。でこれは私不思議だなと思うんですね。な奉仕できないのに実際にですね、要旨を読むと30歳から50歳までが実際に奉仕できるものとして定められていくわけなんですね。数うことできませんからね、運ぶことできませんけれども、数えられていくんです。神様の前では数えられていくんです。これとっても大切だなと思うんです。幕屋の周りに宿営するというのはですね、幼い時からしていかなければいけない、赤ちゃんの時からしていかなければいけない、赤ちゃんの時から神のそばにいなければいけない、性別されたものなんですね。でここから私たちが私たちが知らなければいけないのは、クリスチャンになるということはですね、このいきなり最初から奉仕するものではないということなんですね。最初から奉仕できるものはやってもいいんですよ。でもそれが本質ではありませんですね。まず神様のことを習って、他の人たちが何をしているのかを習って、そして神様のことをもっともっと知っていき、それからこのからですね、神様のところにいるんだということが、まあ、神様とても大切であります。そして次にこのゲルション族とかですね、氏族のところが書いてますけれども、ゲルション族の話が書いてありまして、その人数書いてるかな、ここにはまだ書いてないですね。ありましたね、22節ですけれども、登録されたものは7500人だ。で彼らは西側に宿営するわけですね。この図を見てくださいね。西側に、ゲルション族がいます。そしてですね、この25節を見てください。会計の天幕でのゲルション族の任務は、幕屋すなわち天幕とその覆い、会計の天幕の入り口の枯れ幕、庭の掛け幕、それに幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の入り口の垂れ幕、それを全てに用いる紐についてであるですね。これいろいろ書いてますけど、幕関係の取り外しで運搬取り付けがゲルション族の奉仕になります。幕関係と覚えておけばいいですね。図を見てください。幕って書いてますね。そして次、27節からケハテ族です。ケハテ族の人数は8600人です。そして彼らは幕屋の南に宿営します。そして彼らは、契約の箱、机、食台、祭壇およびこれらに用いる聖なる用具と垂れ幕と、それに関する全てのお知らせ。この垂れ幕というのは聖書に入っている垂れ幕のことです。でこれ、とても大切ですね。聖なるものなんです。だから次見てください。レビ人の長の長は祭司のアロンの子エルアザルであった、聖書の任務を果たす者たちの監督であったとあります。聖女についてはですね、本当エルアザルが注意して監督していたわけなんですね。ケハテ族はこの聖なる用具、幕屋の中で使われている用具を運搬していくというとても大切な働きの中にいました。で33節からはメラリ族です。この人数は6200人で、北側に宿営します。そしてそれはこの幕屋の板、その横木、その柱と台座、そのすべての用具及びそれに用いるすべてのもの、幕屋の周りの柱とその台座、その釘とその紐についてであるということですね。その他のことです。つまり、まず幕屋を剥がしますよ。で実はその前にですね、アロンとエルアザルとイタマルがですね、用具にこの幕をかけるんですね。覆いをかけます。でそれから多分幕を外すんですね。そしての出てきたのは何だか分かりますか？板です。板でできているわけですね。で板がこう立つことができるようにですね、この台座があるわけですね。そして、その板をですね、こうちゃん と止めることができる横木が通ってます。でそれをですね、全部彼らは運ぶんです。でこの外庭に、外の一番最後に掛け幕がありますね。掛け幕の方に釘を使っているわけですね。釘とかそのまたこう柱とかですね、それ全部ですね、彼らが運んでいくことになります。そして次見てください。38節、幕屋の正面すなわち会計の天幕の前方にあたる東側に宿営する者は、モーゼとアロン、またその子らでイスラエル人の任務に代わって聖書の任務を果たす者たちであった。その他の者でこれに近づく者は殺されるですね。このように幕屋の正面は レビ人でも誰でもなく、モーセとアロンたち自身です。彼らがここで礼拝の奉仕をするわけですね。ここは本当に最も聖なるところであって、彼ら自身が宿営することになっていきます。そして39節、モーセとアロンが主の命により士族ごとに登録した、すべての登録されたレビ人は1ヶ月以上のすべての男子で2万2000人であった。2万2000人です。少ないですね。非常に少ないです。他のところと比べてください。これ1ヶ月以上ですよ。他のは20歳以上の男子ですけれども、これだけ少ないんです。まあ、ある意味で祝福されていません。まあ、その話についてですね、また後でちょっとお話ししたいと思いますけれども、40節以降はイスラエル人の遺言が数えられている箇所です。イスラエル全体です。イスラエル全体のこの最初の男の長男が数えられて、数えたらですね、ちょうどイスラエルのこのレビ人です、レビ人の人数の数よりも273人超過したんです。こんな感じで超過したんですね。超過したから273人分は贖い金を払わなければいけないんです。わかりますか。贖い金の代わりにレビ人一人を取ってたんですけれども、273人超過してるから、その分はレビ人で補えなかったんです。だから贖い金を払わなければいけないという話がここで書いています。これが節から、この40最後まで、最後のところまでですね、書いてます。ここにレビ人が数えられたんですけれども、イスラエル部族から取られて幕屋の奉仕に預かることができたという大きな役目を担ったんですけれども、さっき私が言いましたように人数が少ないですね。そしてこう、まあ、ある意味で散らばっているっていうか、でですね、実際にヤコブがレビとシメオンに対して予言をしているんですね。このように言ってます。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ、彼らの仲間に加われな、我が心よ、彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに 牛の骨の筋を切ったから、呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。このような予言をヤコブはしたんですけども、これはなぜかというと、妹のディナがあるものに侵されたんですね。ハレンチな行為をされたんです。そしてその人がこのディナをめとりたいと言ったんですね。結婚したいと言いました。わかりましたと。でもそのためには割礼を受けなければいけません、町中の人がつってですね、受けさせたんですね。その間にですね、彼らは虐殺してたんです。このようなことを ヤコブは思ってですね、そして予言したんです。彼らは暴虐で激しい怒りを持っている、このようなレビ人だったわけですけれども、今このように幕屋の運搬の奉仕に預かっているわけなんです。で、ここがとっても大切ですね。なぜかというと、神の恵みによって彼らは取られたんです。素晴らしい役目に預かったわけです。本当はですね、他の軍隊にも入れられないようなですね、存在だったわけですけれども、神様はですね、私のために使いなさいと、私のものであると、こうおっしゃってですね、奉仕をさせたわけですね。恵みなんですね。で、これがですね、私たちクリスチャンにも言うことができるんです。神の恵みによって奉仕をしていきます。神の恵みなんです。資格は自分にはないと分かっている時こそ、神様が呼ばれていきます、召していきます。ペテロは3度イエス様を否みました。イエス様が復活されて、そしてイエス様が私を愛しますかと3度聞かれて、その旅ごとに私の羊を飼いなさいと言われたんですね。 失敗した時に召されたんです。パウロも同じです。神様の教会迫害して殺害の意に燃えながらダマスコにいるクリスチャンを縛り上げるためにそこに向かっている途中でイエス様に捕らえられて、異邦人イスラエル人へ福音を運ぶ宣教者として召されたわけなんですね。あのレビ人がですね、あのレビ人が、激しい性格のレビ人が神様に捕られてですね、そして私のものとなった、私に使いなさい、こうおっしゃってる姿を見るときにですね、私は本当に神様は本当に恵み深い方で、本当に私たちのこの私たちに関わらず、私たちの生活とか私たちのこのなんかやってることとかそういうのに関わらずですね、私に仕えていきなさいと言ってですね、召して呼びかけておられるんだなということをですね思います。ですから登録するということもですね、本当に恵みによって登録されていくんだ、奉仕に預からせていただくんだということが分かるわけなんです。そして、次いきますね、4章に行きますが、レビ人たちの奉仕が具体的に書かれています。主はモーセとアロンに告げて教えられた、レビ人のうちケハテ族の人口調査をその種族ごとの父祖の家ごとにせよ、それは会計の天幕で勤めにつき仕事のすることのできる30歳以上50歳までの全てのものであるとあります。30歳から50歳までが仕事に就くことができるわけなんです。で、後で50歳以上のものはですね、それを見ていて、そしていろいろ指図をしたりすることはできるけれども、実際に関わってはいけないということも書いてます。30歳から50歳までですね。何か30歳という言葉どっかで聞いたことありませんか？新約聖書にあります。福音書にあります。およそ30歳になった頃、イエス様は宣教を開始されました。イエス様は、もちろん生まれる時から、生まれる前からですね、神に選ばれたもの、取られたものなわけですけれども、実際に仕事をなされたのはこの大人になってから、30になってこの時から、行われて、人々の前で公の働きを出発させたわけですね。そしてケハテ族の奉仕、ケハテ族の会計の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることであり、次の通りである。宿営が済む時はアロンとその子らの中に入って、その子らは入っていって仕切りの天幕を取り下ろし、証の箱をそれで覆い、その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ担ぎ棒を通す。ケハテ族は聖なるもの、これを運搬するわけですけれども、彼ら自身はそれを覆うことをしません。アロンとその子らが覆って、ケハテ族でさえも見ることができないようにしているわけなんです。その覆いの覆いなんですけれども、まずジュゴンの皮を使います。証の箱ですね、その上にジュゴンの皮の覆いをかけます。そして真っ青の布を伸びます。あ、その前にごめんなさい、仕切りの幕ですね。まず仕切りの幕です。で、ジュゴンの皮です。仕切りの幕分かりますね、ケルビムが織り込まれていて、そして、青と、赤、黄色と白と紫ですね、これの糸でより糸で織られた、ものですね。これを、覆うわけですね。それで覆うわけです。そしてその後でジュゴンの皮で、その後で真っ青なんです。ですから、本当にイエス様のことを表しているわけなんですね。覚えてますか、この青というのは天から来られたイエス様です。そして黄色というのはイエス様が流された血です。白というのはイエス様が清い方、罪のない方であるということです。そして、紫というのはイエス様が王なる方だということをですね、こう表しているということを私たちは学びましたけれども、このことが この契約の箱というのはもう神の御臨在そのものですから、そしてイエス様が生まれて、そしてジュゴンの皮というのはですね、本当どす黒いですね、目立たないものですけれども、イエス様は人となられて、そして人目見栄えもしない方であった、悲しみの人であったと書かれている人としてのイエス様。そして外から見るとですね、真っ青なんです。真っ青の布がかけられてたんです。ですから、あ、契約のこれ神なんだな、神天のものなんだなということ、地の中に天があるっていう感じでですね、見ることができるわけです。これは本当にこのイエス様を表しているわけなんですね。で、次、備えのパンです。また備えのパンの机の上に青色の布を延べ、その上に皿、ひしゃく、水差し、注ぎの捧げ物のための瓶を乗せ、またその上に上句のパンを置かなければならない。これらのものの上に緋色のより糸の布を延べ、ジュゴンの皮を覆い、覆い、これで覆い、担ぎ棒を通すと。パンの備え、置く机、まず青色の布を延べます。そして付属品を乗っけるんですね。それからパンをその上に乗っけて、緋色の布を延べて、最後にジュゴンの皮で覆います。ですから今度はジュゴンの、この皮を外側から見るわけですね。でその下には緋色があって、その下には、この付属品とかパンがあって、その下に青色がありますけれども、これも同じです。繰り返してみませんけれども、イエス様ですね、イエス様を表しているわけですね。でそして今度は燭台です。青色の布を取って、燭台と灯火皿、新切りばさみ、新取り皿、およびそれに用いるすべての油のための器具を覆い、この食材とそのすべての器具をジュゴンの皮の覆いの中に入れ、これを担ぎ台に載せるですね。金の食材ですけれども、これも青色の布で覆って、その後からジュゴンの皮で覆いますですね。天にあるもの、食材というのは聖霊を表していた、聖霊を、ご聖霊を表しているわけですけれども、天にあるものをですね、この青色で覆って、そしてそれからですね、こう自分でですね、地上にあるものとして表しているわけですね。そして次に金の祭壇です。金の祭壇の上に青色の布を延べなければならない。これを十五の皮の覆いで覆い、担ぎ棒を通すですね。これも金の祭壇、これは光沢祭壇です。聖女の中にある祭壇です。で今度は外庭の聖堂の祭壇の取り扱い方について書いてあります。聖女で勤めに用いる用具を皆取り、青色の布の中に入れ、ジュゴンの皮の覆いでそれを覆い、これを担ぎ台に乗せ、祭壇から灰を除き、紫色の布をその上に延べる。今まで青色が使われていましたけど、ここは紫色なんです。聖女の用具は皆天にあるもの、神に属するものを表していたんですけれども、祭壇は神の裁きについて表しています。地の中から入るときに、幕屋に入るときに、まず最初にあるのがこの祭壇です。聖堂で作られています。まず神のところに行くには裁きがなければいけないんです。全て裁かれなければいけない。天と地とはもう決して交わることができない、そのようなものなんですね。高圧電流にですねが流れているようなですね、そのようなこのもう鮮烈的な区切りがあるわけなんです。ですからその間に裁きというものが存在し、そしてその裁きをこの祭壇において執り行うわけです。その裁きを担ってくださったのがイエス様です。父なる神ご自身がですね、キリストによってご自分を裁いてくださいましたですね。そしてイエス様が裁かれるときに、ヘロデ王からですね、この青紫の布をですね与えられ、そして十字架につけられている時には、ユダヤ人の王という罪状書きをつけられて、イエス様は神の裁きを受けられたわけですね。その上に祭壇で用いるすべての容器、すなわち火皿、肉刺し、銃の鉢、これら祭壇のすべての用具を乗せ、十五の皮をその上に延べ、担ぎ棒を通す。このように、ケハテ族、聖女の用具ですね。で、見てしまわないようにしなきゃ、ケハテ族は見てはいけないんですね。ですね。このように、レベルがあるって言ったらすごく変ですけれども、この普通の一般のイスラエル人は、レビ族のところに入っていくことができないし、そしてレビ族の人も、 この幕屋の聖地の中のものを見ることさえも、できない。なぜかというと、それは聖なる神を表しているわけなんですね。そのように、なっています。で、このキハテ族のことをですね、考えてみたいと思うんですけれども、私たちがキハテ族のつもりになってですね、こう考えてみてください。そうするとですね、もうこの青色の布があってですね、ジュゴンの皮があってですね、このようなもの、そういうものがあってですね、それを運んでいくわけですね。で、彼らが本当にこう旅をしている時にですね、あ、本当に神様のをですね、こう運んでいるんだ、イエス様のキリストの栄光があるんだということをですね、こう思いながらですね、こう歩んでいったわけなんですね。で、このように奉仕をする時もなっていかなければならず、そのように奉仕をできなかった例として、マルタがいるわけですね。イエス様にお仕えしていたんですけれども、大事なことを忘れていた。マリアがしていたイエス様の御言葉を聞くことを忘れていたということがあったわけですが、このイエス様を思いながら奉仕をしていく必要があるということです。次、21節からですけれども、ゲルション族について書いてあります。以上がゲルション族、ごめんなさい、幕についての箱、すべてを運ぶ務めについて預かっていたんですね。そして、これはですね、アロンの子イタマルが監督します。それが28節に書いてますね。ゲルソン族、氏族の会計の天幕においての奉仕であって、彼らの任務は祭司アロンの子イタマルの監督のものに元にあると。聖なる用具については、エリアザルですね。今度はイタマルですね。ここではで、29節からメラリ族です。で、メラリ族もイタマルの監督のもとです。そして、その幕屋の板、横木、台座、釘などですね。そして、彼らに指示を与えて、この板丸が指示を与えてですね、どのようにどの用具を取り扱っていくかということをこう割り当てていったわけですね。で、ここで私は思ったのはですね、コンビネーションがあるなと思ったんですね。ゲルション族とメラリ族ですね。これですね、お互いにですね、息を合わせなかったらですね、うまくことが進んでいかないわけなんです。さっさっさっとやってですね、幕を取った、じゃあ次私たちだという感じで、彼らはこうお互いに協力しないながら、調和しながら、このコンビネーションを取りながら、この奉仕をしていきました。そして監督がいてですね、監督のもとでですね、本当に秩序正しく整然と行われていったわけなんですね。このように全体としての調和が保たれているわけです。自分があるべきところというのを、このメラリ族、ゲルション族は、もちろんキハテ族もそうですけども、知っていたわけですね。いつも釘ばっか持ってるんですよ。いつも台座ばっかり持ってるんですよ。いや、ちょっと幕もやらせてよ、ならないんですね。ここがコンビネーションが崩れてしまう原因になっていくわけですけども、でもですね、教会を見てください。コリントビテ手紙の12章で学びました。御霊が御心のままに賜物をおのおのに与えられた。いろいろな働きがあり、いろいろな奉仕があります。ですね。こういうふうに私たちは学んできました。ですから私たちのことも表しているんですね。それぞれの分に相応してですね、自分分を超えてですね、思い上がってはいけないよとパウロは勧めていましたけれども、このことをこの痛まると、そして、痛まるじゃないですね、ゲルション族とメラリ族、キハテ族の間で見ることができるわけですね。で、34節以降なんですけども、これはもう人数が書かれているだけなんですね。30歳以上から50歳以上までのそれぞれの氏族の人数が書かれています。そして最後ですけども、モーセを通して示された主の命令によって、彼らは各々のその奉仕とその担うものについて彼らを登録した。主がモーセに命じられた通りに登録された者たちである。このように命令を受けて彼らは旅立っていくことになります。これが民数記の、なんていうかな、お膳立てになっていてですね、この形のままでずっと約束の地まで動いていくわけなんです。ですからクライマックスとして、先ほど引用させていただきましたバールの話が出てくるわけですね。 宿営です。これが前提であり、これが土台となって民数記が始まっていきます。旅立つにあたってまず登録をしなければいけませんでした。救われる確信、イスラエル人であること、これを知らなければクリスチャンは救われる確信ですねいけないわけです。そして奉仕に預かるときにも恵みによってという言葉が私たちが必要になってきます。神の恵みによって奉仕していくんだな。資格は神から来るんです。自分ではないんです。このことがわからない、このことを、この知らないとですね、結局は不信仰なんですね。結局は不信仰なんです。私はできないからではないんです。自分は信じてないからなんです。なぜかというと恵みだからなんです。神の恵みによって神様はレビ人をあえて取りたんです。同じように私たちも奉仕の中に預からせていただくときに、自分はダメだけども神様に呼ばれたからやらせていただきます。へりくだらせる、砕かれる、しかし神様のそばにいて神様をいつも崇めていくことができる、そのような素晴らしい時計の中に入っていくことができ、この世の中に入るときには武器を持たなければいけないわけです。中心軸を忘れてはいけません。幕屋が真ん中にあるんだ、旗があるんだ、このことを忘れずに行かなければいけないわけですね。神の登録という題で話させていただきました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして鮮やかにイスラエルの宿営を通して私たちがキリストイエス様との歩みをどのようにしていかなければいけないかということを学ぶことができ、ありがとうございました。神様、どうぞ今話したことを本当に心に留めて、この聞くだけではなくて信仰に結びつけて歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。